今日恵みをいただく御言葉はヨブ記の一章13節から22節までです。ヨブ記1章13節から22節、はじめに21節を宣言いたします。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもを我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。今主をあなたがお語りくださいますように、あなたが支配してくださいますように、あなたが命の御言葉を我らすべてのうちに灯し、我らがそれによって生きることができますために、どうか聖霊様のその油や塗りを主をこのしもべおよび一人一人にあなた豊かに降り注いでくださり、御霊が主教会に語りなさいと告げられるその御声に今このヨブ記から傾けることができますように、どうか導いてください。すべての支配を一切あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な御言葉が今宣言されました。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。悪魔サタンがですね、このヨブに対して悪巧みを、ね、しました。ヨブは別にサタンに対して何にも悪いことをしてないんですが、しかしサタンがこのヨブに悪いことを企んで、このね、天上会議、神の子らが集っているその会議の中に、この悪魔サタンが来て、で、それで、この、神様に対して、ね、一つの進言をして、で、それで神様はその進言を受け入れて、で、この悪魔サタンの、ね、行動許可を、ね、許すんですね。このヨブに対して、彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう、ただ彼の身に手を伸ばしてはならない、制限付きの許可ですね。でそれでこの悪魔サタンはヨブの持ち物に対しては、ね、何をしてもいいんだという許可をいただいて、でサタンは早速、ね、主の前から出て行って早速行動を開始するんですね。で、ヨブに対して、4つの災いが降りかかります。ここにおいて、4人の、ね、ヨブのしもべたちが、ね、ただ1人生き残って、でそれでヨブにその災いの様を、ね、次々と、伝えに来るんですけども、まず13節で、ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしていた時、使いがヨブのところに来て言った。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シバ人が襲いかかりこれを奪い、若い者たちを剣の刃で打ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。でまず一人目のこの報告、牛やまた、ね、ロバが草を食べている、しかしそこにシバ人、ね、南の方の国ですね、アフリカの、クシュセバのそのあのセバです。南の方からのその、略奪隊が来て、でそれで剣の刃で、この若い者たちを撃ち殺してしまい、そして、この牛ロバを全部、ね、奪っていってしまいました。でそれで、唯一生き残った人がこうして知らせに来ました。で、その次、ね、16節。 このものがまだ話している間に他の一人が来て言った。神の火が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。二番目が、神の火が天から下り、これはエロヒム、神の火、エロヒムの火が天から下り、これは雷だと思われております。あの出エジプト記の予報において、パロが、その神、神様に逆らって、でそれで、ね、氷と雷が、雷の中に氷が起きて、そして、ね、火が、ね、きらめき渡って、そして氷が降り注いだ、そちらの方だと思われるんですけど、でここで、ね、思われるかもしれません。神が火を下した、ね、これ悪魔サタンがやったはずないって。ここでですね、このエロヒムという言葉、ヘブライ語、これはですね、確かに神様のね、主エホバなる神を表すこともあれば、そのね、使いたちを表すこともあります。この6節で、神の子らが主の前に来ていたとき、これもまた、ベニハエロヒム、神の子らはエロヒムの子供たちが書いてあります。ですからそのエロヒムと同じで、この神の子らの会議の中にサタンも連なっているんですね。ですから、このエロヒム、こちらの方、サタンがそのことをしたわけです。ちなみにですね、列王記の方においては、もう、ね、エリアが、天から火を下す場面がありますね。そこはですね、ちなみに、ヤーウェの火、エホバの火が、天から下った。もうそこは明確に主エホバが火を下して、そしてその全焼の生贄を焼き尽くした、というところです。ですからそちらの方はエロヒムの火ではなく、主エホバがその、エリアが捧げた生贄を受け取って、でそれでそれを全焼の生贄として焼き尽くした。まさしく、主エホバの元から火がエリアのその全焼の生贄を、焼き尽くした。ですけども、こちらの方では、神の火が、エロヒムの火、これはサタン由来です。サタンさえもですね、この天から火を降らせて、でそれで、印を行うことができる。啓示録の黙示録13章13節にあるんですけども、黙示録の13章の、獣がですね、黙示録の13章、11節から13節をお読みしますと、ここで、獣が出てくるですね。悪魔サタンに由来するものです。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような一本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。このようにして、大きな印、天から火が下ってくるような印、悪魔サタン由来のものも、そのような印を見せて、でそれで、人々を惑わして、自分たちこそ、神ではないか、この天から火を下したものは素晴らしい、そういうふうに、偽の礼拝を、させるように導くことが、悪魔サタンにも、あるわけですね。このですから、この炎は、神様からではなく、サタンが、そのようにして、許可を得て、でそれでこのような、ことを、したわけです。でこの、それが二つ目の、神の火が、おそらく、稲妻、雷鳴、雷が、この、土地のその羊やまた若い者たちを、焼き尽くして、でそれで、ただ一人逃れてきた者が、このヨブに、報告をしました。でさらにですね、17節、この者がまだ話している間にまた他の一人が来て言った。カルデヤ人が 三組になってラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。で、まあ三つ目、三人目の人は、ラクダが、ね、押された、しかもカルデア人が三組になって、ね、これ先ほどのシャバ人は、ね、南の方からですけど、このカルデア人は、ね、まあ、要するにバビロンのあのところですね、チグリフ・ユーフラテス川沿いのそこの、まあ、人々が、まあ、襲いかかって、でそれで、剣でもってこのラクダを略奪して、行ってしまった。ラクダも全部奪われた、ね、でそれで、ただ一人逃れてお知らせする。まあ、このようにしてですね、ヨブの持ち物、14節は牛やロバが、またそのしもべたちが、15節ではシェファ人が来て、でそれで、この牛やロバを奪っていた。で、16節では神の火が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くした。17節ではカルデア人がラクダを奪っていた。でこうしてこれらの持ち物、また、ね、その畑ですね、まあ、14節で牛が耕し、ね、まあ、その畑もの産物も全部奪われていったようですね。でそれのみならずですね、まあ、決定的にヨブにとって本当に、もう心が苦しかったのは、まあ、きっと、この18節19節のところだと思われます。18節、子供がまだ話している間にまた他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れて、あなたにお知らせするのです。ですから、息子たちと娘たちが、ね、この一ところに集まっている、一番上のお兄さんの家で、ね、食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしている、その最中に、ね、まあ、荒野の中から大風が吹いてきて、でそれが、ね、まあ、この大きな家、それが倒れてしまって、そしてみんなそこの下敷きになってしまって、でそれでこの、ね、報告をしに来たしもべ一人だけが逃れて、でそれで、ヨブのところにお知らせを持ってきた。このようにしてもう畳み込むようにですね、一人目が報告した、その報告がまだ、ね、終わらないうちに次の人が来て報告をして、もう次から次へと、ね、ヨブの手からもうどんどんと財産が奪われていって、しまいには、ね、自分の子供たちまで、ね、全部、失ってしまった。もうヨブとしては、ね、こんなにも矢継ぎ早に次から次へと、どうしてこんなにも、災いが起こるんだろう、どうしてだろう、そのどうしてがずっと、この呼ぶ気をつきまとうんですね。なぜなぜなぜなぜ、人は議論します。ある人はああではないか、別の人はこうではないか、その議論がずっと呼ぶ気の中で続くんですけど、しかし答えが見出せず、そしてついにはですね、神様が登場するんですけど、しかし神様もまた、ね、なぜこの災いを起こすのかという答えが一切ないまんま、ね、呼ぶ気は終わります。で、人のなぜ、それに対して、ね、答える必要がないんですね、神様においては。で、答えがないということが、ね、答えなのでしょう。私たちは、ね、主がなさることに対して、ね、なぜということ、これは、私たちは、ね、なすことではないですね。ここにおいて、この息子娘たち、ね、なんで突然、ね、彼らは死ななくてはならなかったのか、ヨブはですね、この、まあ、どういう人であるか、ね、もういこの一節でも、示されてますね。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている、ね、そういう人物があった。で、さらに主ご自身も8節で、ね、ヨブのことを言ってますね。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだがって、このヨブに対する評価があるんですけど、しかしこの息子娘たちに対する評価が一切ないんですね。息子娘たちが何をしていたかって、ね、誕生日ごとに、ね、1年に まあ、7回ですでしょうね、7巡するまで、ね、誕生日ごとにそこの家に集まって飲み食いをし、ね、まあ、食事をしたりブドウ酒を飲んだりして、でそれで、ね、まあ、一巡したら、ね、ヨブが来て、でそれで祝福して一人一人のために全焼の金を捧げるとは書いてあるんですけども、この息子娘たちがしたことといえば飲み食い以外に何も書いてないんですね。彼らが死を敬ったとか、ね、そういったことが書いてありません。まあ、おそらくこの、サタンが手を伸ばすことに、ね、許可されてしまう、ね、彼にはそれほどの、ね、まあ、義の行いがなかったのかもしれません。とにかく、ね、彼らが天に登ったか、ね、登らなかったか、ね、そういったことを私たちが議論することではないんですね。ローマ書の方に書いてありますね。誰が、ね、心の中で誰が天に昇るだろうか、誰が地に下るだろうか、ね、そういう議論をしてはならないって、それはキリストを死者の中から引き上げることであったり、ね、キリストを天から引きずり下ろすことだ。では何と言ってるか、ね、御言葉はあなたの口にあり、あなたの身近にある。ね、皆さんがなすべきことは、それは、あの人は、ね、天に昇ったか、それとも地に下ったのか、あるいはね、神はなぜこのような技をされるのか、ヨブ記は一切その答えをしておりませんし、また、ね、そのローマ書の方でも、ちなみに ローマ書の10章、ローマ書の10章の、まあ、6節から8節のところですね、ローマ書の10章の6節から8節に、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。アメン。ですから、どうこう言うこと、それは人間の分ではないですね。それは神様の主権です。神様が主権を持って最善を備えてくださるということ、これだけは聖書からわかります。神様は恵み深く、憐み深い。神は愛なりと聖書に書いてあります。ですから、神は何をなさるのだろうか。そういうことを言う必要はないんです。ただ、神の主権の中において神は最善のことをしてくださる。この、ね、死んでしまった息子娘たちのことにおいても、また、ね、失ってしまったしもべたちについても、そしてヨブが、ね、こんな、特に不当なことをしていないにもかかわらず、そのような災いが下ることについても、それについて、ね、なぜとやかく、ね、そういったことを、それは、この場所において、このヨブ記に見る限りは、とやかくすることではありません。友人たちは、ヨブに罪があるからではないかということを決めつけてかかってきたんですけども、それもまた、ヨブは、そうではないと主張してきました。この息子、七人の息子と三人の娘、彼らが罪を犯したからかどうか、これもまた書いておりません。とにかく、神様は、何をなさるのかということを、ね、ヨブがですね、ヨブ自身の唇から、ね、告白してるんです。ヨブ記の一章の21節、そこを宣言しましたね。そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神口をこぼさなかった。アメン。悪魔サタンはですね、悪意を持ってヨブを陥れようとしました。神様、あなたが、ね、ヨブに対して、ね、囲いを、ね、あなたが囲ってるではありませんか。あ、ちなみにですね、昨日の公開説教ではね、祝福と発音してしまったんですけど、ヘブライ語をよく見たらですね、その発音記号が右側ではなく左側の方にありましたので、祝福が正しい発音です。祝福。囲いは祝福という発音です。で、この、ね、神様の祝福、これが、このヨブからね、ヨブにずっと与えられていたから、だから、ね、神様、あなたはヨブをそういうふうに祝福したじゃないですかって、サタンは訴えましたね。 サタンは、ね、このヨブの、ヨブが悪いことをね、別にサタンに対して悪どいことをしていないけど、しかしサタンはヨブが祝福されているのを見て、でそれで妬みに燃えて、で許可を求めて、でそれで許可を与えられる。でそれでサタンのその願い事としては、もうこれまでここまでやつぎ早に、ね、ヨブの持ち物を全部奪って、もうヨブが一番、ね、落ち込むような形でもって、ね、でそれでもう本当に見事に芸術的なまでにヨブに次から次へと災いを下して、ヨブを、ね、本当に落ち込ませた。もうサタンからすれば、もうヨブこの時に神を呪うに違いないってすごい期待していたんですね。けれどもカエさんは、お前私のしもべヨブに心を止めたか、ね、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないって、もう本当にヨブのことを、もうそこまで期待していたんですけども、果たして、ね、このサタンの陰謀と、ね、カエさんのその期待、神様の期待の方が勝ったんです。ヨブは、ね、主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなと言って、ね、しかもこの褒むべきかな、まあ、バラクという、ヘブライ語、まあ、祝福するという意味のヘブライ語ですね。そのバラクの、ね、しかも、ね、ここでは、ね、メボラーク、ね、メボラークっていうヘブライ語、あのバラクの要するに、強い意味が込められた受動体、ね、ヘブライ語独特の表現ですね。教義の形が込められている受動体、ね、ですから主の皆は本当に本当に本当に褒められるべきかな、ね、そういう、本当に強い意図を込めてヨブはですね、主の皆にバラクにしてるんですね。もう主としては鼻高々だったでしょう。こんなにもね、サタンによってひどくいじめられて災いが起きたにもかかわらず、しかし、ね、一番強い、ね、主の皆は褒むべきかな、ね、ヨブがそこまで、ね、主を褒めたたえた。もう本当に主としてはこのヨブのそのノーブルな、ね、高貴な、本当にこんなことになっても罪を犯さない、完全に愚痴をこぼさなかったこのヨブを本当に鼻高々で、そして悪魔サタンは面目を失ったんではないでしょうかね。このような、ね、偽人ヨブです。しかしこんなヨブでもですね、本当に災いが続いて、でしかも、その友人たちに、ね、お前は罪を犯したではないか、ね、まあ、そういったことを、ね、言ったりする、本当に心がしなれてしまって、そして、ね、まあ、どんどん議論が、ね、愚痴が、ね、飛び交ってくるようになってしまうんですけども、しかしそれでもこのヨブのなけなしの、それでも主の皆を、ね、褒めたたえたい、それでも主に対して愚痴をこぼすまいというその、ね、意図、それは本当に主の御前においてノーブルなものです。ここによって主は喜ばれた、ね、という、言葉は、ね、そこまで、まあ、明確には、書いてはいないんですけども、しかし、ね、この、ね、次の2章の3節で、まあ、彼は、ね、なお自分の誠実を固く保っている、ね、お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたか、ね、けれども、ね、本当にこのヨブは愚痴をこぼさなかったぞ、ね、本当に主の鼻高々さが、ね、ここに現れているんではないでしょうか。サタンは理由もなく人に災いを下したりしますけれども、しかし人がですね、それでもなお、ね、主にしがみついて、そして主に対する政治を貫く、ね、それがなけなしであっても構わないです。この後ヨブは、ね、もう本当にさらに愚痴をこぼして、もう神様に対しても、ね、愚痴をこぼすようなそういう、ね、発言になっていってしまうんですけども、しかし神様は、ね、このヨブをその後に、ね、立て直して、そして、ね、ヨブはもっともっと神様のことを知るようにしてくださり、そしてもっともっと祝福を与えてくださり、ね、そのようにして、そして本当にヨブの忍耐を持つ者に対しては、ね、どんなに、ね、素晴らしいことが待っているのか、主は教えられるんです。私たちはですね、何一つ、ね、母の体から、持って出てくることはありませんでした。そして ヨブは言いましたね、裸で私は賢子に帰ろう。この21節にね、私は裸で母の胎から出てきた。ちなみにこの母、これですね、ヘブライ語ではエイムと言います。エイム、このエイムはですね、母、お母さんの意味がありますけども、でもう一つの意味がですね、出発点という意味があります。出発点、ですからヨブのその出発点、私は裸で出発点から出てきた、そしてまた裸で、私は出発点に帰る。ですからここにおいてですね、神様がこのヨブを、母の胎に産ませて出発させてくださった。そしてまた裸で賢子に帰ろう、要するに出発点に、帰る。ですから一度私は母から生まれた、そして祝福された人生を送ってきた、出発した。そしてしかし今この瞬間、全てのものが取られた。しかし私は再び、主は私を再び出発させてくださるだろう、まあ、そういう意図が込められているんですね。何もヨブが、再び、母の体内に戻る、そんなニコデモが言ったようなことではないんですね。再び主は私を出発させてくださる、私は再び裸で出発するだろう、それで主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、まあ、そういうことですね。ですからこのヨブは本当に、主が私を出発させてくださると、そして再び私を出発させてくださる、主エホバは与え、主エホバは取られる、主の皆は褒むべきかな、本当に強い意味を込めてヨブは、褒むべきかなと、そういうふうに言いました。これほどの義人、これほどの本当に強く主を敬う志、本当にノーブルです、けれども人は弱いものです、この後ヨブは心がしなえてしまうんですけども、しかし神様は、その全てのことを通して、結論は、ヨブを、先の人生ははるかに、2倍持ち物を祝福され、しかも息子、7人、娘が3人生まれて、その娘たち一人一人の名前が記されて、もう本当にこれ以上美しい娘はいなかった、もう一章の方には一切、書かれていなかったような、そういう表現が、使われております。ですからもう以前よりも優れた息子娘たちをヨブは得たんです。で、前よりも優れた息子娘たちを得、それも、前よりも、2倍持ち物が祝福されて、そして、その、4代に至るまで息子娘たちが、子供たちが、生まれていくのを見た、本当に神様がのその結論、神様は最善を成してくださる、人は、この最善に至る途上のその災いと見られることを見て、でそれで神は不当だ、神はなぜこのような、試練をたまいたもうなのか、そういう、ことを言うんですけど、しかし神様は結局最善を成してくださるのだということを、これを忘れてですね、何か顔を気難しくして手づかくめいた、論調で神は何故災いを保うものかみたいな、そんな議論をする、これは無意味です。神様は結局は最善を成してくださるのだ、人はなぜ分かりません、なぜなのか分からないけども、主は最善を成してくださるお方です。本当に私たちもこのヨブのように、本当に唇で口を、また心で、罪を犯すことなく、行いで罪を犯すことなく、本当に神様から守られて、そして本当に私たちのこの、祝、囲い、これの中で祝福されていきたいですね。神様はこの時ヨブから囲いを、これを取って、でそれでサタンに、行動範囲を、許可されました。そのような試練も確かに私たちにはありますけど、しかしその向こう側にもっと大きな祝福、もっと大きな喜び、より優れた息子娘たちを得るために、これらのことをなすんです。期待していきましょう。主の皆を褒めたたえましょう。どうか皆さんが本当に主の皆をどんな時でも褒めたたえつつ、賛美が皆さんの唇にありつつ、皆さんのこの生涯を全うする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。 いかなる時でも主よ、あなたのみんなを褒めたたえて、そしてこの唇で罪を犯すことのないように、本当にしっかりと唇を見張り、またこの行いのする手足を見張り、あなたに対して主よ、本当に不当な呪うような、あるいはあなたを蔑むような手足、唇、これをしっかりと私たちは取り除いていき、またこの心も本当にあなたに向かって褒めたたえ、賛美し、そして本当に心の内であなたを呪うということがないようにと、自分自身で自分の心を見張ることができますように、どうか助けてください。あなたが今日、本当にこのヨブを通して、私たちにもこの義人の忍耐を、そしてその報いを、私たちに豊かに教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇の様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もご主の皆を褒めたたえていただきたいと感謝いたします。ヨブの本当にこの心配の元になっていたこの息子、娘でした。彼らが集まるたびに神に背くような罪を犯してはいるんじゃないかと、このヨブにこの不安な思いをさせていた息子娘であったことを、あなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。ヨブが神に祝福された、そのさまざまな溢るんばかりのその祝福の中において、父親に見習って彼らが神を本当に恐れ敬い礼拝したという記述はなく、彼らに代わってヨブが主の御前においてこの生贄を捧げるということを、今日あなたがそのくだりを私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人本当にイエス・キリストにあって、次世代をしっかりと御言葉によって育てていくことができますように、あなたが私たちを祝福してください。彼らのために代わりになって祈る母父がどれだけこの地上には多いものでしょう。主よ、本当にヨブのように子供たちのことを心の中でもがき、そして神により頼む親は本当にたくさんいることが今の現実です。主よ、小さい時から子供に主を恐れ敬う方法をしっかりと伝授することがなく、あれよあれよと言ってるその年月を通して、主よ、彼らの不信仰は強くなり、ヨブの子供のように祝福はいただいてそれを楽しむものの、主の御前において主を恐れ敬うその信仰には至らなかった子供たちが今の地上にも主をたくさんいます。主よ、あなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。私たちは日々主の御前において祈っております。私たちの子供たちが次世代の働き人として主にあってまっすぐにされ、そして整えられますようにと。主よ、今日もあなたに祈ります。私たちの子供たちがイエス・キリストにあって次世代の働き人として立つことができますように、主子自身が私たちを起こしてくださったその力で彼らを起こしてくださり、私たちを主に仕えるものとして油注いでくださった主が彼らにも油を注ぎ、いやおもないあなたの恵みによって主よ、子供たちが主に仕える次世代として起こされますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して主よ、私たち一人一人が本当にそれぞれ主にあって突き刺さるほど刺された数々をしっかりと覚えて、これを私たちの祈りの課題、また私たちが主にあってまっすぐに知っていただく課題として、主よ、あなたの御名を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの呼ぶ気のこの奥義を心から感謝して 私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。